つまずいて傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする。そんなおしょうの一人ごと。
さあ今週も始まりました。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大園ご住職にお話しいただきます。和尚様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや私この雪で和尚様スタジオに間に合うか心配でしたけど、間に合いましたね。よかった。
間に合うように来てるんですけど今ちょっとなんか車でですね、はい、なんか卓球やってましたんでね、うん、どっち勝つのかなって夢中になってみたらですね、うん、電話かかってきましてね。
あ、そうだったの。
俺誰みたいな、うん、おしゃ来てますかみたいな。
あ、鎌倉 FM からの着信だったと。
そうそうそうそう。
なんとも来てるんだけど、いたけれども。
そう、でもかかってこないとですね、かかってこないとまずいかなってこう思ってましたけども。そうそうそう
そう。そう。ツイキャス上でもね、たくさんのメッセージ届いてましたけども、池ちゃんから、なまってるぞとね、最初のオープニングの曲を聞いて感想来ましたが、どうしましょう。
でもね、やっぱ、なまりはね、うん、いいんだと思います、私はね。
あ、
やっぱなまってるっていうのはね、やっぱ地域の文化ですから。
文化、そうですね。
文化じゃ、なまりは文化だと思いますよ。まあ、例えば、秋田弁だとか、そんなことは言ってますけども。
まあ、そうですね。ね、
うん。例えば、死と巣が言えないとか、
うん、
ね、死と巣が言えないとか。
そう、あと、んから始まる言葉とかね。めんめとかね。
うん、そうそう、うん、そうね、めんめんめんめんめんね。すごいじゃないですか。もう、ケツから始まるって言うんですからね、もうね。
そう、だって、んから始まる言葉はないって習った方が、秋田に来たら、んがいっぱい飛び交っててびっくりしたって。
ああ、これも一つの文化ですよね。だんだん大体はですね、あいうえおの母音から始まりますからね。
うん。ほぼそうなんです
よ、ね。でも、あから始まるんで、うんから始まっていくところにですね、やっぱり田舎の文化があるんでしょうね。
そうですね。うん、もう文化の中で育って生活してますね。
一番こう最後のところを大事にするみたいな。
うん、
まあ言えば、言うならば、もう、うんうん、もう終わり良ければ全てよしみたいな、
ね。ああ、お師匠様。
やっぱ、そこでこう、なんか田舎の文化がですね集約されてるんだろうなってね、うん、適当なこと言ってますけどもね。
あ、ほら似た子さんが今度から汚れなまりで歌ってくださいってい
やいやいや、そう言うとですね、うん、また難しいんです
よ、ね、構えちゃう。
そうそう、なんかね、うん、やっぱりね、うんうん、そこら辺でね、普通にほらなんか生って歌うっていうね、歌うっていうそういう感じなんですけども、うん、やっぱりカラオケでマイク歌うとね、うん、持つとね、やっぱりきちんと歌うじゃないですかみたいなね、
標準語でね、
うん、でも標準授業で歌ってるのは自分だけなんですね、
うん、
で人柄が聞くとやっぱり人と詩が違うみたいなね、意と絵が違うとか、この意と絵のところですね、
うん
うん、だから詩と巣とか、ね、そのあたり、
うん、
あでも詩と世か、
うんね、王将様歌うと全てが味があるで終わる気がするんですけど、
いや違う、この味がですね、味という表現だとね、うん、なんかすごいこうね、表現がね、こうなんか、こう上品な感じしますね。うん、
上品、
うん。癖が強いっていうこと
ですね。癖が強いね。
まあ、うん、いろんなその表現をしてくださるんでしょうけども、いいんじゃないでしょうかね。一つのことにおいて、それぞれのね、うん、千差万別の感受性を持ってね、はい、評価してくださるなんてのはありがたいじゃないですか。
すごいことおっしゃってる。
一応じゃなくていいんじゃないですか。
うん、
人は、こう甘いものを食べた時に、甘いと思う人で、いや、甘辛いとかね。
ああ、そうですよね。違いますもんね。
そういうその味覚の違いは当然皆さんあるんですから、いいんじゃないですかね。
う
ん、
そうですよね。その癖の強さを好む方もいるわけですよね。
そう。癖をいらないって人もだから、逆も真ですから、癖が好きっていう人いらですね、癖嫌いっていう人も、まあ、いるわけですよ、ね。
嫌いなの考えなきゃいいじゃないですか。
だから、うん、100% を求めちゃいけないんだろうと。100% だと自分が詰まりますよ、うん、
苦しくなりますね。ほら多種多様って池ちゃん書いてる。
そう多種多様です。いろんなその価値観の中で、ただほらそれをですね、うんうん、まあ、事実として受け取るのはいいんですよ。例えばこれは甘い、これは辛いって、
味覚の話ですね。で
甘くて嫌だとか、うん、甘くてね、ダメだとかって、そういう自分の感情を入れるとまたちょっと別物の言葉になっちゃう。
ああ、そうですね。別だ。
君だという事実と違うわけです。事実だけ言うんじゃなくて、うん、それにプラス自分の感情という、こうね、 調味料が深かってるわけですからね。そうそうそうそう、だからちょっとだからいろんなこう表現があるわけですけどもね。
そうですね、その感情という調味料によってね、うん、もう伝わった時が違うものになってるかもしれない、
うん、そうでも
怖い、
で使ったこと違うんですけども、まあ、ほとんど違うんですけども、うんうん、よく捉えられる場合とね、うんうん、具合悪く捉える場合といろいろあるんでしょうね。難しいじゃないですか、そんな言葉っていうのはね、こうやって喋ってるんですけども、ね、
そう
喋ってるらペラペラ出るんですけどもねこんなこと喋ってるとね、皆さんどう思うのかなって、まあそんなことをですね、まあ、思ってるときっと喋れないんでしょうけどもね。
そうだから、ね、お師匠様も喋れるんですね。
うん、まあこんなもんでやってきましたからね、まあでやってるとみんな慣れますから。
そうそうそう、
慣れるんですよ、慣れ、
性の強さに慣れる、
うん、慣れて、あこんなもんだんだ、うん、でも人は慣れるということにですね、あぐらをかいてしまうと飽きるになりますからね。
お
お、ここがまたね、人っていうのは難しいもんだなと思いますね。
そうですねほらいろいろ書いてますよ、うん、ツイッターね、ツイートすごいな。
そうそうそうそうそう、だから癖というのは自分の感受ですから、やっぱりね、うん、好き嫌いは当然出てくるんでしょうね。うん、でも、うん、まあ、そこの感情を抜いたところのきちんとしたこうね、捉え方、現実を見ないと本質は見れないんでしょうね。
あ、
うん、自分の感情をね、調味料でかけちゃったら、うん、本質なんかぼやんとしたもんね、オブラートかかっちゃうじゃないですか。だから、ね、そういうものをなくなっていた時に初めてこう事実としてきちんとね、正面のものを見られないと、きっと自分のその感受の中でですね、振り回されるということがあるんでしょうな、うん、
感受、
うん、だから自分が感じ取るものですよ、その感情というものは出るじゃないですか、うん、そうするともしかしたら物がよく見えないことがあるんだろうって。
うわ、深いな、
お師匠様。もしかしたら自分が物を見えなくしてるんじゃないかというところまで考えるとね、
そ
こに私たちはあの反省というものの言葉を言うわけですよね、うん、やっぱりそうじゃないんじゃないかなってふと自分のことをこう顧みるというね、
うん、
うん、これを思って反省ですよね。だから、そって顧みるって書いてね、反省ですから、
おー、はいはい、
ね、こうやって反対に自分をこう、ね、顧みた時に、ね、反省すると、自分を見るということに言葉があるんだろうというところですね。
そうですよね、うん、12月も半ばでそういう時期なんですかね、今年をいろいろね、
で振り返るということなんですけども、
うん、
この前も言ったもう振り返る暇もなく明日来ますからね、
師走ですよね、お嬢様ね、
うん、もう一気にあともう2週間後、
うん、
ね、一気に正月、
そうそうそう、ね、正月に行く前にジョヤの鐘の話しませんか、
うん、今日はいいかな、
あ、そうですかわかりました。
でね、うん、でも面白い、この前ですね、うん、まあここはちょっと雪降ってましてね、今日はね寒いんですけど、ね、
寒い、
うん、この前の日曜日ですからね、
うん、
もう富士山のですね、ふもとまで行ってきました。
富士山に行ってきたんですか、うん、いや、
ここは富士山なのか、御殿橋みたいな、御殿橋、いや、にいたんですよ、御殿橋にいたんです。なぜかというとそこにですね、お墓所があるんですよ、
お、
う
ん、
それを言って富士霊園という富士山のところに霊園がありましてね、
そうなんですか、
おー、行ってきました。とうとうですね、こっちが大雪になった日ですからね、
うわー、
で8、9って大雪だったじゃないですか、
こっち、そうですよ、
私その時見てないんですよ、私見てない、
あ、じゃあ30センチの積雪分かんない、
だから私あのちょっと雪をですね、こうちょっとこう、うん、沿ってですね、その時雪見てません、
う
ん、
へー、
ただあのうちのその、 あの今便利なもんで携帯ではですね、こう、うん、防犯カメラの映像が見えますので、
うん、
ね、
うん、
の夢見てるとうちのねおじさまたちが一生懸命ですね、もうガツガツガツガツですね、
除雪してたでしょ
う、なんかもう私あの手合わせましたね、これありがとうありがとうってね、あなた方のおかげでお寺は潰れないんで済むんだななんて思うと、もう静岡県からですね、こうやってこう手合わせてましたね、
うん、へー、そうだったんですか、
ね、でね、富士山のその霊園ってきっと私は位置はよく分かりませんけど、まあ、御殿橋ってどうでしたね、
うん、
そこのお墓所にですね、
うん、
まあ、あるうち の、 あの寺の信者さんがいましてね、
はい、
どうしてもお師匠さんに拝んでいただきたいので、うんうん、あの静岡まで来てくださいと言われて、
そうですか
なんて言われ、割とこう来てくださいって言われて、割と簡単に返事するんですね、あ、そうですか、近いもんですねなんて言
った
り、
近かったですかそんなことはないですよ ね、
近 い、 ですね、近くにいたろうって思うんですけど、うん、
近いですね、
そこをほら、うん、あのいや大変なことをさせるんだなと思わないようなこうフレーズってあるじゃないですか、
ありますね、
だからその時にね、
うん、
なんかいやそこまで行くんですかじゃないでしょ
う、そうですね、
まあ、すぐそこですねって言っちゃおうかな。
あ、
ね、あ、すぐそこなんだみたいな、ほら、相手がね、思うと。ね、あ、私気軽に電話しようかななんて思うじゃないですか、
ね。そうです。身近な和尚になるわけですね。
そう。
なるほど。
ここがですね、うん、これからなんですけども。じゃあ今みたいにですね、例えば、秋田の和尚がですね、雪降ってるにもかかわらずね、もう他県に出張していくようなこともね、うん、これきっと出てくるんでしょうね。
そうですね。
何かというと、もうほら、まあ地域もね、なんかよく人がね、だんだんにこう細々と、ね、うん、いなくなっちゃうかなっていう、こう、感もしないわけではないんですけども、うん、じゃあみんなどこに行ってんですかっていうと、ね、ふるさとを離れて、ね、都会の方に行かれて、ね、身を立てるために一生懸命お仕事をなさってと、うん、こういう、ね、うん、仕事をしている時に、まあ、きっとある時に、ね、感謝という気持ちが芽生える、これがね、先祖であり親なんですよね、
はい、
その時に、うん、その感謝の表現としてね、私たちはきっと、ね、国用という形でね、拝ませていただくんでしょうけれどもね、
うんう
ん、そんな時にじゃあどこのお嬢さん頼むんですかなんて言われた時、
はい、
やっぱりふるさとでしょうなっていう感じがこう、うんうん、つつんとこう来るとね、
そうですね、
なんかいいんじゃないかな。だから気持ちというもの、気持ちというのとですね、
うん、
やっぱここで距離という一つの、ね、比較があるじゃないですか、
うん、
ね、比較ね、ね、うん、すごいね。だからそ比較で、ね、距離、あ、比較だ、間違えました、比較じゃなくて比較ね、
うん
うん、ね、檀家さんがいらっしゃいますよ、縁起物もいらっしゃいますよ、はい、って言うんでもね、鳥は距離はね、お寺から一本のところとね、お寺からね、うん、7時間ぐらいのところとっていうはあるんでしょうけれども、
はい、
でもその気持ちがね、その距離をね埋めた時、
はいはい、
ね、そちらの方は「和尚さんどうぞね、御神にいらっしゃってください」なんて言われると。嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
走りますよ。そんな時はね、なんかこう、何がありがたいかっていうとね、
うん、
例えばこの広い世の中の中でね、
はい、
うん、その自分を必要としてくださる方がいるということが一番のもうね、嬉しさでしょ
う。そう
思いませんか。
そうですよね。
数々いるの、数々いるのに、
うんうん、
お嬢さんってこう言われるとね。なんかこう嬉しいですよね。
そうなんですよね、うん、もう7時間の距離があろうとも、も
う
気持ちはすぐ隣、
富士山まで行くには7時間ではですね、うん、足りなかったような気がしますね。
もう
すごいです。でもまあ今はもう高速道路がねつながってますんでね、
うん、
いや
走り、お車で行ったんですか。
お車で行かせていただきましてですね、もう今お車ですから。
お車ですか。
いや、そうやっぱりですね、車はちゃんと場所まで行きますけど、電車は駅までしか行きませんからね。
そうですね。
それを考えるともう、もう、のべつ幕なし夜中でもとにかく走りはつきますから。
あ、
ね、まあ、そんな感じでね、どんどんとか走っていくわけでございますよね。
そうでしたか。
そんな時なんかこう、そこでこうお会いできると、うん、ああ、こんにちはって言った瞬間になんかこうね、うん、こう距離がパンと縮まるみたいな、
ね、そうですよね、
こう、まあ、別に見えるわけじゃないんだけども、
うん、
気持ちとしてね、こう感情としてね、その、いや、その方との距離がガーンと縮まるってい う, こう感じがした時にね、
うんうん、
またありがたくてね、ありがたい時人は手合わせるんでしょうな。
そうですね。
あ、こんにちはなんて言うと、私たちはね、こうやって手合わせてね、仏様じゃないんでしょうけど、こうやって拝むんですけど、
うん、
ああ、私は和尚さんに拝まれちゃったな、なんて言うとですね、いやいや、まだあなた行きませんから、なんて、そんなことを言いながら、まあ、休校を温めるとでも申しましょうかね、会話を交わしながら、こうね、その片方の心を通わせるっていうかね、
うんうん、
その時間がまたこう、ありがたいですわな。
本当ありがたいですね。
で、私たち嬉しいですわな。
うん、
だから、うん、そのさっき言った必要とされるというそのことにおいて、人は、うん、生きててね、ありがたいご縁なんだなということを改めて認識する。うん、誰もこう、自分が生きててね、なんか誰も私を必要としてくれないって言ったら寂しいじゃないですか。
そうなんですよね。
うん、それを思うとですね、なんかこう、その一本の電話の粒のご縁なんでしょうけどもね、
うんうん、
そう、子供だけに、あ、すぐ行きます、みたいなね、うん。もうまるで電前のお蕎麦屋さんみたいな。 たよ。
ねえ、もう近所に行くみたい。
そうそう、うん。ああ、いいですよ。すぐ行きますから。
でね。うん、で、本当にすぐ行ったんですね。
すぐ行けなかったんですけど、
ね。う
ん、
そうですか。
いや、でもまあ、まあ、そりゃすぐ行けないでしょ。ね、うん。それこそね、瞬間移動でもできれば、それぞれでしょうけどもね。
そうですね。まあ、送るまで7時間ほどでね。
そうそうそう。まあ、でもそういう、こう、ご縁もね、紡ぎながら、うん、人は、たとえ見えなくても気持ちがつながってるというね、うん、そういう場面っていっぱいあるんでしょうな。
そうですね。
少なくともそんなね、うん、場面をね、いっぱいね、心で感受しながらですね、
はい、
いよいよ師走あと2週間、
はい、
ね、心の糧として頑張っていきたいなと思ってますんで、皆様方もご縁どうぞ大切になさってくださいね。
はい、
はい、ウェディングメイからかわないでよ、ウェディングベイゴーン。そんなお正の独り言。
親しみを持ってもらういろんな伝え方ってありますね。
うん、
もうね、
うん、いきなり歌ってしまいました。まあこんなもんなんでしょうね。
はい、そんな和尚の独り言、横田市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤丹英ご住職の話でした。和尚様ありがとうございました。はい、はい、よろしく。